でそんな作ったところでそのいけそう管理するようなそんな設備もないでしょう。まあ、せいぜいあの日干しかなんかにしてでそれでっていうことはまあできるとしても、もしそうであったらそうであったで今日はその魚を取る日だって言って取れなかったというのも大打撃です。もうどんなにかがっかりしてああ取れなかった。でまあ魚釣りの好きな人ならご存知かと思うんですが、大体魚っていうのは日中休んでるんですね。眠ってて、ね、餌取らないわけですから、どんだけ日の上がってる時に魚釣り魚取ろうって言っても取れないんで、もう夜が明けて明るくなってきてしまったらもう無理だで引き上げるしかない。だから本当にがっかりしてまた取りに行けばいいやではない、今日は何なんだろうねっていう中で、まあ、イエス様がちょっと船を出してくれるかと。魚が何匹かでも取れていたら、いや今日は働きがいがあったと、うん、少しは疲れも癒されるものですが、そうではない、全然今日一日何だったんだと、まあ、無駄働きなわけです。本当にほどほど疲れている、それなのに船出してくれと。しかし考えようによっては今日一日自分は何をしたんだろうっていう中で、まあイエス様のお手伝いができる、まあ、ちょっとは自分がこうして漁に出て船ってやっていなかったらイエス様が船を出してくれるかって言われなかったので、まあ、少しは意味があったのかな、まあ、そのあたりで少しペテロの心が動いたのかもしれません。あるいは船を出してイエス様がお話をされるによったら特等席です。まあ、私も時々司会をすることがあります。といっても教会で礼拝で司会するっていうのはめったになくて、大概司会するって言ったらどこかの正会で、たまに本当に数回しかないですけど正解での司会で、正解だと回収席に戻らないことが多いです。でだから言ったらここで聞いてるんです。ほんのすごい緊張するんですけど聞くの。というのも進学校で知恵正解で学生でいろいろしててメッセージをずっと聞いてたらいきなりバタンすごい音がしたんです。どうやら司会者がこう一生懸命聖書をこう読んでいるのを多分こうこくりこくりになってしまったのか、バンとその聖書を落としてしまったと。でそれをな覚えているの でまた進学校の正解ですから、まあ、マイクが入るんでまたマイク拾っちゃったんですね、そのバターンを進学校中に響き渡って、まあそれで多分眠っている 数十人ぐらいの方々が目覚めて、まあ役に立ったのかもしれませんが、それ見てるんで、まあ緊張する緊張する、眠っちゃいけない、いやそれが一番の仕事じゃないんですけど、まあペテロもだから近くにいてね、間近にいてな、しかも船が揺れたりしてってなったらもう緊張して、ですからイエス様のことを聞いてはいたでしょう。今日一日本当に何もできなかったけども、この特等席でこの方の言葉を聞けるし、もう私一つで緊張するやら喜ぶやら何やらで、少し心が開かれた、そので今日一日のその出来事を忘れ去ろうとしているところだったのをふっと話を終わって、じゃあ帰ろうと思ったら全然逆のこと言われるんですね。お稽古言わして網を下ろして料理してみなさい。はでペテロは本当に思い出したくない出来事ではあったかもしれません。でもまあ言わなければ、確かにイエス様が来られた時には網繕って、まあ、片付けの準備しているところで、今日のもうどうだったか散々だったということはご存じないんだなって多分思ったんでしょう。まあでもそれはそれで幸いです。 こういうもし流れでなかったら自分は今日一日の出来事は忘れ去りたい、うん、もうなかったことにしたいと思う出来事を、しかし、うん、私は漁師でありながら今日一匹も取れなかったんですよっていう、それをイエス様に告白する出来事が起こったんですね。ああすごいな、イエス様の御言葉によってペテロは自分の思いをイエス様に打ち明けることができた。しかもイエス様はまあ大工として知られているんで、まあ、ペテロもイエス様には説明しなければいけない。でもあんまり多くは説明してないんですね。もうイエス様のお話を聞いてて、この方大工だけどそれにとどまらない不思議なお方だ。まあペテロもその前に姑を癒していただいていることもあります。お医者さんではないです、イエス様は。癒しの力があるんで、このお方が何か超えた力がある。まあなので夜通し働いたが何も取れませんでした。そこまででとどめて、こん夜通し働いても取れないのにこんな沖出たって取れるわけないっていう思いは消えていったんですね。なんかあるんじゃないかって。さすがにイエス様でもそりゃわかるでしょうと。でも一つだけは言いたかったと。こんな沖に下ろしてもなんか魚取れますかは言わないにしても、いや私夜通し働いても取れなかったんですよと。しかしお言葉ですから、これもうちょっと丁寧に翻訳すると、しかしあなたの言葉ですからなんです。イエス、他ならぬイエス様が言われたことですと。なんかあんたは寮のこと知らないでしょう、そういうような意味合いではなかったんですね。やっぱりその前4章の38節にそのシモンの家に入って、その姑のためにイエス様にお願いしたら癒されたという記事がちゃんと載っているその直後、それを目の当たりにしているそのあなたのお言葉ですと。私の姑をも癒してくださったようなそのあなたがいたずらにそんなことを言うはずはない。まあだから今日は夜通し取れなかったんですが、ちょっと期待はあったかもしれません。そのこともあなたもしかしたらご存知で、夜通し取れない私たちのためにもしかしたら魚をくださるのかな、網を下ろしてみましょう。でもう一つ丁寧に言うと、あなたのお言葉ですから私は網を下ろしてみましょう。夜通し働いたところでは私たちなんです。でも網を下ろすのはもちろんペテロ以外、ペテロ一人で網を下ろせませんから、みんなで下ろすんでしょうけど、私は下ろしましょう。みんなね、夜通し働いて取れなかったんですよ。でもあなたの言葉です、私は。ペテロはまだ本当に何が起こるかは分かっていませんが、あなたの言葉、それが私に語られたというのはしっかり受け止めたんです。私たちはこうでした。なんかみんなもしかしたら疲れ果てて、ちょっとその言葉に反応できないのかもしれませんが、まあ、私は見下ろしましょう。みんなに言いましょう。あなたの言葉、あなたが私に語ってくださったのですから。本当にイエス様の言葉の力だなと思います。そしてしかしイエス様が語ってくださったことを、私もあなたが私に語ってくださった、そうした受け止め方がなされた時にことが起こるんです。もう本当にもうこの船に乗っている出来事ですから、まあ、乗りかかった船っていう言い方ができるんでしょうか。わかりました。そういう御言葉のチャレンジをしっかり受け取ったんですね、ペテロ。本当それが大事だと思います。何かわからない、何が起こるかわからない、 まあ、しかもこれは自分にできるできないのことではないです。